聖書の朗読を無邪気長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書歴代史第2、9章1節から4節、旧約聖書の746ページです。
旧約聖書歴代史第2、9章1節から4節、朗読します。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の検察官たちとその服装、主の宮に上る階段を見て、息も止まるばかりであった。聖書は以上です。
ただいまから、旧約聖書、歴代史第2、9章1節から4節までを通して、ソロモンとシェバの女王と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の聖書日課になります。シェバ、これはですね、サウジアラビアあたりではないかというふうに考えられています。で、聖書の舞台となった国はイスラエルからですね、遠いところでは、今のイラクになりますが、アブラハムの生まれ故郷のウル、それからパウロが行ったであろうスペイン、そういったところがですね、まあ、聖書の中に登場する地名としては遠いんですけれども、サウジアラビアっていうのはですね、ほとんどあまり登場することがない。まあ一つはですね、非常に遠い。おそらく2000キロ以上あったのではないか。北海道から宮崎をさらに越えていくような遠い、距離です。よく出てくるバビロンというところでもですね、この半分ぐらいですから、そういう遠いところから、そこの女王様がソロモンのお話を聞きにやってきたという、これだけでもですね、大変なことだなと思うんです。おそらく、ソロモン、ダビデ王の次の王様、ソロモン王様、この時にイスラエルはもう本当に栄えました。そしてソロモン王様がどれだけすごい王様かという噂はですね、たくさんの人たちの噂になって、そして、伝えられてたようです。今から3000年昔の話ですけれども、今の高速道路とほぼ同じルートがですね、もう3000年前から地中海沿岸、アフリカにまでですね、広がっていました。そういうところをですね、商人の人たちが行ったり来たりしていました。おそらく、ソロモンの大きな神殿を見たり、その町の豪華な作りを見たりして、そしてソロモン王様の噂を聞いてびっくりしながら、いろいろな人たちが、たくさんの国に帰っていくに従って、ソロモンの噂は伝えられていったのではないか。その中に、このサウジアラビアのシェバの女王のところにもですね、その噂は響いていったんだろうなと思います。そんなすごい国があるのか、そしてそんな素晴らしい王様がいるのか、それじゃあ私たちの国も貿易をして行こうか、 軍隊がどのぐらいあるんだろうか、強い国だったらやっぱり守ってもらった方がいいのではないか、やっぱり実際に行って調べてみよう、そういうふうにですね、2000キロ離れた国にですね、旅をしようということになっていくわけです。でもですね、2000キロ離れたそんなところへですね、国の主だった人たちがみんなで行くわけです。今回は女王様も行くわけです。普通は女王様なんかなかなか行かないですけども、そんな国の主だった人たちがどさっと行ってしまったらですね、国が空っぽになってしまいますから、乗っ取る人たちも出てくるわけです。大変危険です。しかもですね、そういう偉い人たちが2000キロも旅をしようとしたら、ものすごくたくさんのお金がかかります。おそらく行きに3ヶ月以上、往復で半年以上かかるわけですから、まあ1年近く国を留守にするわけです。それでも行かないといけない、行きたいって思ったのは、やはりこの女王様が、ソロモン王様って本当にそんなにすごいの？おそらくこの女王様もすっごく頭のいい人だったと思うんです。おそらく賢さでいけば、この女王様を超える人はおそらくその国の中でも周辺の中にもいなかったんじゃないか。難問中の難問を揃えていったというのは、女王様が揃えたんだと思うんです。そのぐらい、私よりもそんなにできる人がいるんだったら、どうしても聞いてみたいわ。おそらく女王様がどうしても行きたい、その強い思いがあって、この旅が実現したんだろうと思うんです。そうやって2000キロも離れたところへ、壮大な行列がですね、旅をして、ついにエルサレムの門をくぐるわけです。まあ、エルサレムの人たちも、まあ、その当時で世界中から、その、ソロモン王様に会いに来る人たちがいましたけれども、この、シェバの女王の行列は、その中でもですね、トップレベルの豪華さだったと思うんです。それは後でわかりますけれども。でも、エルサレムの人たちがびっくりした以上に、シェバの女王様たちの行列の人たちは、自分たちが見たエルサレムの姿にですね、びっくりしたわけです。13年がかりで作られた王宮、そして高級なレバノン材をふんだんに使って、杉をふんだんに使って、金や象牙がもう至るところに使われて、そしてその地中海沿岸ではもう最先端の技術が投入された装飾、そういうものを見たらもうびっくりしたと思うんですね。それから彼らがおもてなしを受けた料理、そしてその料理を運んでくる人たちの服装やそのマナー、もうどれをとっても噂には聞いていたけれども、これほどのものとは思わなかったと思うものばかりだったわけですね。当然、ソロモン王様を試そうとして、シェバの女王が一生懸命考えてきた難問中の難問、それをですね、心にあるすべてのことを彼に質問したとあります。二節でソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかったとあるんです。国中の人に聞いても全くわからないようなことをソロモンはさらさらさらっと明快に一瞬の思考のよどみもなく流れるように答えるわけです。その見事さに女王もですね、びっくりしたと思います。2000キロの旅をしてきてよかった。こんなすごい人がいるんだ。五節で彼女はびっくりしてこういうふうに言います。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵等について聞き及んでおりましたことは本当でした。 実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる、このあなたの家来たちは、ね、もう自分のこの難問をぶつけて、クリアされてしまったことが、彼女にこんなふうに思わさせたんだと思うんですね。もうこんな人だったら、私たちも、このソロモン様に、従って、一緒に生きていきたい。あなたからいろんなことを教えてもらいながら生きていきたい。何を差し置いてもこの国を目指して私たちの国も生きていきたい。そういう一大決心をして、ね、それを形に表したわけです。9節、彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石等を王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。まあ、バルサム油というのは、まあ、香水みたいなものですけれども、大変高価なものです。これをですね、イスラエルの人たちも、貿易をしないとなかなか手に入らないものですけれども、それでもこれほどの分量を見たことがない、質を物のものを見たことがないっていうものを、女王は持ってきたわけです。120タラントの金、これ、よく、今の単位に換算するのは大変難しいんですけれども、1タラントが30キロだという人もいます。4トン近くの金。これはですね、ソロモンが1年間に輸入する金の量が13節に出てくるんです。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で660タラントであったって書いてあるんです。つまり、5分の1を持ってきたわけです。ね。これはすごい量です。イスラエルの人たちだってシェバの女王様ってすごいなって思うようなものだったと思うんです。こんな贈り物を持って来れる人というのはなかなかいません。まあ今の金相場でいけば200億円をはるかに上回る金額です。おそらく当時もっともっとすごい金額だったと思うんですね。それでも、おそらくシェバの女王にすれば、国家財産に匹敵するぐらいの金の 大きさっていうんでしょうかね。でも、それをこのソロモン王様にあげてもちっとも惜しくない。それほどこのソロモン王様はすごい人なんだ。12節、ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので、彼女が求めたものは何でも望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。もうシェバの女王が登場することはありません。おそらくですね、どんなものを求めたのか。もちろん、もう当時最高のその金、貴重な金、金であるとか宝石であるとか、もうそれはもういいんです。彼女が欲しかったのは、おそらく、地中海を代表する最先端の技術が結集されたような装飾品であるとか、建築物のものであるとか、何か設計図のようなものとか、そういう技術資料のようなものを彼女は求めたのではないかなと思います。大変頭のいい人ですから、そういう、文化に関するものをおそらく求めたのではないかなと思います。さて、このソロモンを地の果てからというべきですね、場所からどうしてもソロモンの知恵を聞こうとする一瞬で来た、このソロモンのシェバの女王のことをですね、イエス様がご自分の例え話の中で登場させるんです。これはですね、今、旧約聖書ですけれども、新約聖書の方のページ数で、24ページですね。 今は旧約聖書です。もっと後ろの方、バサッと後ろの方へ行きますと、またページが1ページから新約聖書に変わります。そのページ数で24ページ、マタイの福音書の12章の、マタイの福音書12章の42節に、この女王様のことが出てきます。24ページ、マタイの福音書12章の42節。南の女王が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女は、ソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。これどういう話かというと、38節から、ちょっと前のページなんですけども、まあずっと、まあ一つの話はつながってるんですけども、38節。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には、印は与えられています。与えられません。印っていうのは、まあ、聖書の中にちょっとした、なんか注がある方もあると思いますけども、そこを見ますと、証拠としての奇跡って書いてあるかもしれません。印というのは、あなたが本当に救い主なら、あなたが本当に神様なら、あなたが本当に言っている通りの、私たちを救ってくださる方なら、その証拠を見せてくれ。証拠にもっと私たちがびっくりするような奇跡をやって見せてくれっていう意味です。これをですね、印を見せてくれっていう意味なんです。そうしたらイエス様が、しないよって言ったのがここなんですね。で、それはどうしてしないのかというと、あなたたちのような人は、そんなものを見、そういうことを見たって信じようとしないだろう。あなたたちは私の言葉を、イエス様の言葉を、もうずっと聞いてるではないか。それで私が病人の人を治したり、いろいろな奇跡を、驚くべき奇跡をいろんなところで行っているのを見てきたではないか。それでもあなたたちは、実はこの律法学者、パリサイ人と言われる人たちは、イエス様を憎んで、最終的にはこの人たちの企みを、によってイエス様は十字架にかけられるということになるわけです。それほど彼らはイエス様を憎んでいたんです。だからあなたたちは私の言葉を聞いて、私のしていることを見ているにもかかわらず、それを信じようとしない。そういう人は、旧約聖書の中にいろんな人たちが出てくる。その人たちから見れば、あなたたちはずっとその人たちがから見れば、あなたたちはきっと叱られるよっていうことを言ってるんです。例えばどんな人だったかというと、まあ、ヨナのお話が出てきます。これはまあ、旧約聖書のお魚の中に、入って、吐き出されたヨナのお話ですけども、その時にも、まあ、ニネベの話が出てくるんです。これはちょっと今日別の話なので置いといて、それでその続きにですね、シェバの女王、南の女王って書いてありますが、これはシェバの女王ですね。さっき読んだことをここに出てくるわけです。シェバの女王が、もしあなたたちのことを見たら、きっとあなたたちは、なんでイエス様の言葉を見てるの、聞いてるのに、そして、いろいろな技を見てるのに、信じないの？で、きっと叱られますよって、イエス様は言っているわけです。なんでか。それは、あの南の女王は、ソロモンの知恵を聞くために、はるばる2000キロも離れたところからやってきて、そしてソロモンの知恵を聞いた人です。彼女は、ちっとも神様を信じている人じゃなかった。聖書も知らない人だった。でも、ソロモンの知恵を聞くために来たんだ。 そしてそのソロモンの言葉を本当に信じました。でも今ここに、私はソロモンよりもはるかに優れたものです。シェバの女王は、がもしこの時代に生きてたら、そのことがすぐに分かったでしょう。それなのにあなたたちは、ソロモン王よりも優れた私の言葉を聞こうとしない。見ても信じようとしない。でも実際に、裁きの時に、シェバの女王はきっとあなたたちのことを怒る、叱るでしょう。裁きの時ってどんな時か。それは、これはですね、聖書で言っているこの世界の終わりの時を意味します。裁きの時というのは、この世界の最終ステージの話です。その時に何が起こるかというと、生きている人はもちろん、死んだ人もみんな生き返って、そしてみんな神様の前に立って、一人一人、その人の一生の中で神様に背いてきたことがあるかどうか、罪があるかどうかを全部裁判にかけられる時が来ます。もし一つでも神様に喜ばれないことをしてたら、その罪によって、その人は、の永遠に存在する場所が決められてしまうわけです。それは二つしかありません。一つは、地獄です。神様から離れて、もう完全に一人ぼっちになる地獄に行く。もう一つは、永遠に神様と共に生きることのできる、仲間と共に生きることのできる天国です。この二つのうちどちらかに行くことになる。これが聖書の最終、この世界の歴史の最終ステージです。宇宙の歴史の最終ステージです。神話のように思われるかもしれませんけれども、聖書はその歴史を私たちに約束しているのがこの聖書なんです。いや、そんなものあるわけないだろうって言う人もいっぱいいますけれども、その根拠はどこにもありません。全くありません、ね。裁きが来たときに、そのときに、パリサイ人や律法学者、あなたたちは、イエス様の言葉を聞いて、イエス様のしていることを見ても、それを信じなかったら、それは地獄へ行くことになる。そしてその時にその裁きの場所に南の女王が立ったら、あなたたちのことを弁護するどころか、なんであなたたちはイエス様を見たのに、イエス様の話を聞いたのに、私でさえソロモン王様の話を聞きにここまで来たい。今イエス様の話を聞いたら、ソロモン王様よりももっとイエス様の方が優れているということが分かったのに、なんであなたたちはそれを信じなかったのと言って、あなたたちのことを責めるでしょうという意味ですよ。ソロモン王様でも人がどうやって天国に行くかっていうのは分からなかったんです。そのことです。シェバの女王もソロモン王様の素晴らしいことをいっぱい聞いたけれども、人はどうやって天国に行くことができるのか、どうやって罪が許されて天国へ行くことができるのかということは、ソロモンでさえ分からなかったんです。でも、ここにソロモンよりも優れたものがいます。勝ったものがいます。それは私たちのをどうやって天国に連れていくのかを教えてくれるだけじゃなくて、示してくれる方です。というか連れてってくれる方です。それはイエス様が私たちの罪の刑罰を身代わりに十字架に背負って、十字架にかかって、神様の刑罰を身代わりに受け、それによって私たちの罪が、イエス様の身代わりによって私たちが罪がないものとされる。それによって天国に行くことのできる永遠の命をもらえる。単純なストーリーですけども、これはソロモンでさえわからなかった。でも、 それを表そうとして来てくださっているイエス様の前に、そのために来てくださったイエス様を信じようとしなかったら、きっとあなたたちはソロモン、シェバの女王から叱られるでしょう。単純にこんなに私が知っていることよりも、こんなにすごいことがあるんだと女王様が、向かっていったソロモン王様、以上のものがイエス様にはある。パウロも、イエス様のくださる救いは、私たちが今まで見たことも聞いたこともない、世界中の哲学者が考えたこともないことだと、コリントの手紙で言っています。誰も考えたことがない。パウロという人は、聖書にものすごくよく通じてた人でした。それだけじゃなくて、哲学にも非常に優れていた、通じていた人です。そのパウロが言うんですよ。誰もイエス様のくださるこの救いということを、救いを思いついた人はいません。誰も考えついたことがない。それをくださる。イエス様は、このマタイの福音書の、今12章でしたけども、その1章手前の11章のところで、ソロモンがシェバの女王を招いたように、招いたというか受け入れたように、私たちを招くんです。11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私たちが自分の疲れを、重荷を休ませる場所、いろんなところがあるかもしれません。あ、こんなところもあるんだ。いろいろなところにお金を払ってやる場合もあるかもしれません。セミナーに行く人もいるかもしれません。いろいろな宗教に行く人もいるかもしれません。でもイエス様は言うんです。それをはるかに超えたものがここにいる。その私があなた方を休ませてあげます。シェバの女王にあなたが欲しいものは何でも持って帰りなさいと言ったように29節。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。シェバの女王が本当に欲しいものを持って自分の国へ帰ったように、私たちもイエス様のところへ行けば、本当に私の安らぎ、私の生きがいは、この方にあるんだな。私はどうやって生きていったらいいのかわからない。あ、でもイエス様が教えてくれる一歩一歩を辿っていけばいいんだな。そうやって私たちは自分の道をどうやって一歩一歩踏んでいったらいいのかなってことがわかるんです。それがこのマタイの福音書の、6章の33節に出てくる言葉の意味です。6章の33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。すべてのものを与えてくださる。ここにすべてに勝る方が私がいるんだ。私のところへ来て、見なさい。イエス様のこの招きに私たちも応えていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、いろいろな 自分の助けを求めたい、気持ちでいろいろなことをところへ行きます。でもイエス様はそれに勝ったところがあると私たちを教えてくれ、招いてくださいます。本当にそうなのか、私たちは行ってみたらいいと思います。私たちは行ってみてダメだったら諦めればいいですけれども、しかし本当にイエス様は私たちを愛し、その力によって裏切ることのない方です。あなたを信じて、そして一歩一歩あなたから与えられる光によって一歩一歩歩んでいくことができますように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。